第1サムエルの14章。全部やろうと思ったんですが、やっぱり話すことがたくさんありすぎて、ものすごく長くなるか、ものすごく薄くなるかになってしまうので、半分に切りました。今日は14章の1節から、23節までを学びたいと思います。一言祈ります。天の父さん、今日もどうぞ私たちに与えられているこのテキストを通して、どうかお語りください。あなたが私たちに願っておられることを教えてください。あなたがどうかここにいる一人一人に、これを聞いている一人一人に聖霊を与えてくださって、聖霊によってあなたに心を向け、思いを向けて、また目を向けて、耳を向けて、あなたが言わんとしておられることを聞くことができますように。またそれをどうぞ聖霊によって私たちの心に、思いに書きつけてください。そしてこれが、ああ、よかったねって、そういう上辺だけの話で終わるんではなくて、毎日の生活にこれが適用されて反映されていきますように、あなたの御言葉が一人一人の内側に書きつけられて、毎日の生活にそれが反映するようになりますように、どうぞこの学びの時はあなたが祝福してください。また御言葉を分かち合う私をどうぞあなたが助けてくださって、あなたの霊によって力を与えてください。また言葉を与えてください。ここにいる一人一人に、あなたの言葉を余すとこなく語ることができますように、力を与えてください。お願いします。私を助けてください。今日もあなたに期待します。またあなたを待ち望みます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。第1サムエルの14章。まあ、少しその前の話をしておきましょう。もう私たち学びましたけど、第1サムエルの13章、前回、そのペリシテ人たちが、イスラエルに攻めてきました。それは、そのサウル、王様、今ここで立っているサウルという王様の息子のヨナタン。彼は正しいことをしたんですけど。ヨナタンが、そのペリシテ人のその守備隊長を撃ち殺したんですね。めっちゃ返事上手ですね。返事というか、これあれだね。イエーイって言ったんだね、多分ね。皆さんもこのぐらい反応してもらえると嬉しいですね。それで、ペリシテ人たちは、そのイスラエルに対して、その、恨んだんです。こいつらって思い知らせてやるって。それで、イスラエルには、その、王様である、サウルの手勢として3000人しかいなかったんです。彼には2000人。また息子のヨナタンには1000人。この3000人しかいませんでした。それに対して、ペリシテ人たちは、13章の5節によると、戦車3万。もう笑ってしまいますよ、この量。この数。戦車3万、騎兵6千。そして、海辺の砂のように多く集まった、その歩兵ですよ、民ですよ。もうありえないです、この数。3000人で戦おうなんて。でもそれどころか、なんかその、サムエルが、サウルに約束してた時間に来ないとかって言って、サウルがあたふたし始めたので、またその民も、あ、なんだこれサウルじゃないのかとかって言って、民が去ってったんですよ。そしたらその2000人いたその手勢が600人に減っちゃったんですよ。1400人逃げたんですよ。もうやってられないっつって。そういう状況の中にあります。14章の1節。ある日のこと、サウルの子、ヨナタンは道具持ちの若者に言った。さあ、この向こう側のペリシテ人の先人のところへ渡っていこう。ヨナタンはこのことを父に知らせなかった。ヨナタンと道具持ちの信仰の冒険です。これヨナタンが言ってる意味わかります？私にはわかりません。普通のこの知性で理性を働かせて考えようとしても、ちょっと割り切れないんですよ。わからないんです、この人が何言ってるか。戦車、今忘れました。戦車3万ですよ。騎兵6千ですよ。そして海辺の砂の数のように多い歩兵がいるんですよ。そこにヨナタンという一人の人と道具持ちの若者一人で行こうって言うんですよ。どういう神経してるんですか。そして父サウルにこのことを知らせなかったんです。なぜでしょうね。 もしかすると、サウルにどうせ知らせても反対されるだけだって思ってたかもしれない。あんたは何を考えてるんだ。私でも言ってしまうかもしれません。だから行くなって。もしかすると、そもそもその誰かに知らせるってことをするつもりなんて毛頭なかったかもしれないです。なぜかというと、別に自分の手柄のために、自分の名声のために、その行くつもりがなかったからです、ヨナタンは。ここで道具持ちを二人で行ったら、俺ヒーローになる、乗っちゃうかも、みたいな。俺かっこいいかもしんねえ、とかって、そんな感じで全然考えなかったんです。ただ、ヨナタンは道具持ちに、ある日、さあ、向こう側のペリシテ人の先人のところへ渡っていこう、そう言ったんです。まあそういうヨナタンがいる一方で、お父さんのサウルはどこで何をしてたかというと、2節。サウルはギブアの外れのミグロンにあるザクロの木の下に留まっていた。彼と共に行った民は約600人であった。シロで主の祭司であったエリの子、ピネハスの子、イ・カボデの兄弟、アヒトブの子であるアヒアがエポデを持っていた。民はヨナタンが出て行ったことを知らなかった。サウルはヨナタンと離れたところにいたんですね。彼はギブアの外れのミグロンにあるザクロの木の下にいたんです。ギブアってどういう町か知ってますか？やったのに。サウルの実家があるんですよ。ギブア。自分の家があるんです。自分の家からちょっと外れたところにいたんですよ、彼。戦いが来てるのにそこに。ほんの少しだけ外に出たに過ぎないんです。自分の家から。でもヨナタンは、これからその敵の方に、敵のそこの先人の方に行こうって。彼自身と、また道具持ち二人で行こうって。そう言ってるんです。彼と共にいた民は約600人。で、そして祭司エリの子、ピネハスの子、イカボデの兄弟、アヒトブの子、アヒアがエポデを持っていた。もうめんどくさいですね、これ。普通に、エリの、この兄弟のアヒトブの子供のアヒアとか、普通に祭司アヒアがエポデを持ってたって言ってしまえばいいのに、なんかこう、わざわざピネハスの名前を出したり、その子供のイカボデとか出してるんですよ。ピネハスってちなみに、どういう人か覚えてますか？エリの息子ですよ。エリというのは、サムエルを育ての親みたいな人でしたね。覚えてますかね？このエリは子育てに失敗したんです。エリの息子たちは、その肉よこせっつって。ちゃんとしたその神が決めたそのルールとは全く別な風に、自分のその取り分であるその肉を、生肉を取って食べてたんです。自分がバーベキュー好きだから。血なんか抜かなくていいと。そのままよこせ。悪い奴だったんです。で、彼らが、また彼とそのもう一人の兄弟と二人がいることによって、イスラエルの民がもう、萎えたんです。もうこんなん嫌だって。だから神を礼拝したり、神にその感謝を捧げたりする、その生贄を捧げるっていうことを、が嫌になったんです。彼らの。ピネハスっていうのは、そうやって罪を犯して神の怒りを買って、その戦いで死ぬよって言われて、その通りに戦いで死んだんです。それがピネハスです。その息子のイ・カボデという人は、このイ・カボデっていう名前は、神の栄光が去ったって。まだもうそこには神の栄光がないという意味の名前です。ひどい名前です。もちろんピネハスが死んだからですけど、そのように名付けたんですよね、お母さん。だからサウルと共にいたのは、結局はそのアヒアがエポデを持っていたって、エポデっていうのはその祭司の前掛けみたいな服ですよね。でも結局彼のそのどういう人を通してこの人がいるかっていうと、そのピネハスであったりイカボデです。罪を犯して神の怒りを買って死んだその祭司であったり、またその息子の栄光が去ったとか栄光がないという人の関係の者たちがいるんですよ。そのサウルを表してますよ、よく。サウルがその引き連れていたその祭司たちっていうのは、祭司っていうのは、そういう系列、その家系の中にあったわけです。民をヨナタンが出ていたことを知らなかったと書いてありますから、そのお父さんだけではなくて、民の誰にもペリシテ人の陣営にこれから行くっていうことを知らせなかったんです。やっぱり、その自分の名前を挙げるつもりは全くなかったんです。とにかく行ってみようと思ったんです。その理由をその後からまたお話しします。4節と5節。 ヨナタンがペリシテ人の先陣に渡って行こうとする渡し場の両側には、こちら側にも向かい側にも切り立った岩があり、片側の名はボツェツ、他の側の名はセネであった。片側の切り立った岩はミクマスに面して北側に、他の側の切り立った岩はゲバに面して南側にそそり立っていた。ヨナタンがその戦場として向かった先っていうのは、そうやってその岩がそそり立ってたんですね。北側と南側に。ということは、東側と西側に、東から西にというか、東と西をつなぐ道がそこにあったはずです。その北側と南側はそそり立っていて、その道になっているところは谷なんです。少人数で、大人数に当たるときに、戦うときに、皆さんだったらどういうことを考えますか？皆さんは武将になれるだろうか？多勢に無勢ですから、もちろんその多い方が勝ちますよ。で、自分の手勢が少ないんであれば、そのまま直接戦ってももちろん負けますね。で、しかもその、もう四面楚歌みたいな感じで、その、東西南北すべてのあらゆるその角度から攻められたらもうひとたまりもないですよ。この人たちしかも二人だし。となると、その少人数で大多数にその戦うときには、その一人が戦う相手が少ない方がいいですよ。ですね。1対2000よりも、もしくは1対2万よりも、1対2とかの方が勝つ可能性高いじゃないですか。ですね。そうすると、北側も南側もそのそそり立っていて、そこにはどこにも行けません。でも、東と西にその道が通ってますっていう、この狭いところの方が戦場としては戦いやすいんです。大人数がいてもみんなで攻めてこれないから、そこ。ヨナタンはそこを目指して行ったんでしょうか？多分知らなかったです。だって相手がそこ占領してんですもん。その、偵察に行ってるわけでもないし、誰か偵察部隊を出したわけでもないんですよ。ただヨナタンは、ある日思い立ったんですよ。さあ、向こう側のペリシテ人の先陣のところへ渡っていこう。で、ヨナタンがそれをやろうっていうふうに思って、一歩踏み出してみたんですよ。実際に、その、向こう側に渡ってみたんですよ。そしたら、そのような場所があったわけです。つまり、神がこの場所に導いたんです。ヨナタンがもし信仰で踏み出していなければ、この場に行き着くことはなかったんです。もしヨナタンが、よし、行ってみようって思わなければ、思ったとしても、実際に行ってみなければ、何も起こらなかったんです。信仰の冒険の原則は、まず第一的、まあ、その一つ、原則いくつもあるんですけど、信仰の冒険の。これ今日学んでいきますけど。その中の一つは、一歩踏み出してみるってことです。一歩踏み出さないと、神が次に用意しておられることを、その、受け取ることもないし、知ることもなく終わるんです。一歩踏み出してみよう。それが大切です。6節、ヨナタンは道具持ちの若者に言った。さあ、あの割礼を受けていない者どもの先人のところへ渡っていこう。多分、主が我々に味方してくださるであろう。大人数によるものであっても、小人数にあるものであっても、主がお救いになるのを、なるのに妨げとなるようなものは何もない。アメン。いや、もうその通りですよ。ヨナタンの信仰ですよ、これが。まず、ヨナタンはこう言ったんですよ。あの割礼を受けていない者どもの先人のところへ渡っていこうって。つまり、ヨナタンは神の民として、またイスラエル人として戦おうとしたんです。自分たち、割礼を受けている者と、敵、割礼を受けてない者って、神に従っていきますというふうに、その表明した者たちと、そうしてない者たち。そうやって分けたんです。自分をそうやって見たんです。俺があいつをやっつけてやるなんて思ってないんですよ。神がイスラエルにこの地を与えますって約束されたんですよね。それが大前提にあるんです。信仰の冒険の原則のもう一つ目です。もう一つです。神が約束しておられることや、神が願っておられることに基づいて一歩を踏み出すっていうことです。もし神がこの土地を、ここでその、ペリシテ人たちが占領している土地をイスラエルに対して与えないっていうふうに言ってるのであれば、ヨナタンがどんなに神のことを信頼して前進したとしても、そこでは勝利がなかったはずです。でも神はそれを与えると 約束されてたので、ヨナタンが信仰の一歩を踏み出したときに、それを祝福されたんです。神が願ってもないのに、自分の勝手な判断で一歩踏み出したところで、何も起こるわけないんですよ。それを信仰の冒険とか呼んじゃったらダメですよ。ああ、私はお金がない。よし、信仰の冒険だと。神が祝福してくださるかもしれない。私の全財産を使って、夏のサマージャンボを買うぞ。神が本当に約束して、また神が願っておられることであれば、信仰の冒険に一歩踏み出せば、なんとかなります。なんとかなるというか、神が祝福してくださいます。でもそれに全く基づかない。自分勝手に考えたことで、お、それをよし、これは神に信頼するぞとかって言って、勝手にやっても、それをその神が祝福してくださる保証は一つもないです。ヨナタンのその信仰の、なぜこれを信仰の冒険かと言えるかというと、神が大前提として、そのイスラエルにその土地を与えるって、ペリシテ人たちをその追い払うって約束があるからです。なので神の約束を信じて、神の意に反して居座っているペリシテ人を追い払うために戦おうとしたんです。神を信頼して一歩踏み出そうって、だから思ったんです。そして、ヨナタンはこうも言ってます。多分、主が我々に味方してくださるであろうって。面白いですね。多分って言ったんです。多分ってことは、100% ですか？違いますよ。多分という言葉は、絶対にって置き換えられますか？置き換えられないです。確実にでもないです。多分、主が私たちに味方してくださるであろうって言った。つまり 100% 分かんなかった。神が本当に私たちを助けてくださるかどうかなんて、ヨナタンがね、自分たちを助けてくださるのか分かんなかったんです。だから信仰の冒険なんですよ。神が私を助けてくださるか今ね、助けてくださらないか分からないんです。私に今行けって言ってるのか、今行くなって言ってるのか分からないんです。でもとにかく踏み出してみるんですよ。それが神の願いであり、その神の約束に基づいているのであれば、もしかしたら今日かもしれない。ヨナタンはもしかしたら今日、神がイスラエルの民を救い出してくださるかもしれない。もしかしたら、多分って。100% 分からないけどねって。でも行ってみようって思ったんです。今日かもしれないから。もしかしたら、ヨナタンや道具持ちを通してでないかもしれないって。私たちを通してでないかもしれないけど、とにかく行ってみようって。もしかしたら今日、私たちを通して、私を通して神が働かれて救いをもたらしてくださるかもしれない。もしかしたら。100% じゃないかもしれないけど、行ってみようって思ったんです。100% 確実にこれだって分かって踏み出すのは信仰の冒険じゃないです。冒険って呼ばないですよ。それはただその神にね、従ってるだけで。冒険ではないです。冒険っていうのは分かんないんです。でももし神が彼らに味方してくだされば、その踏み出した先が神が願っておられるなら、不思議なほどにその扉が開いていくんですよ。どんどんどんどん。ヨナタンがその道具持ちに行った時に私も行きますってその次言いますけど、そう言ったみたいに、また不思議とその一番いいその戦場に導かれたように、またこれから先起こるように、一歩踏み出したらその先に神が祝福を用意しておられるんです。また次の一歩踏み出したら多分もしかしたらっていう、そのわかんないけど行ってみようって。そしたら神がその次々に祝福してくださるんですよ。会うべき人に会えたり、またそのあるべきその助けがあったり、物質的なものや、霊的なものや、経済的なものや、健康的なものも全部与えてくださるんですよ。不思議とその扉が開いていくんですよ。どんどんどんどん。やってみようと思って一歩踏み出す。でも一歩踏み出さないと、扉が開くか開かないか分かんないんです。もう一度言いますけど、一歩目を踏み出すときには、多分運なんですよ。分かんないんですよ。そしてヨナタンはこうも言いました。主がお救いになるのに、妨げとなるものは何もない。それが大人数だろうと、小人数だろうと、少人数だろうと、変わりはない。だから自分のその手勢の数っていうのは関係ないって。それが一人しか、その自分のお供しかいなかろうと、何千人って言おうと、何万人、何十万人って言おうと、神が助けてくださるには何にも変わりがない。皆さんがコップだとしたら、神が祝福として水を注ごうとするんです。その水の、はい、コップの中にもともと入ってる水がいっぱいあったとしても、それが少ししかなかったとしても、もうカラッカラでもどうしようもなく乾いてるものだったとしても、 神がそのコップを祝福で満たして、それを溢れんばかりに祝福してくださるのに、何の妨げもないんです。私が神に従う上で、どんなにその力が弱かったとしても、他の人と比べて意志が強かったとしても、神にあって何にも変わりがないんですよ。ああ、もうこの人大変だなって、こんなに信仰がなくてって。そんな思わないんです。信仰で歩んでいる人を助けることも、本当に不信仰で、これからそのキリストにも従っていかないといけないなって、やばいなって思って、今から従うような人も、神にあって助けるのは、全く何の変わりもないんです。誰が優れてるか優れてないのかないんです。助けは一緒だから。第二歴代史に朝王という人が出てきます。先週も朝王の話をしました。第二歴代史の14章、11節開かなくていいです。朝王という人が出てきて、その人が祈ってるんです。神の前に。で、そのエチオピアから、軍勢が攻めてきて、自分たちの倍いるんです。それで私はもうお手上げだって、その自分の民の前で私にはできないって、それを認めて神に助けを求めたんです。こう言ったんですよ。力の強いものを助けるのも、力のないものを助けるのも、あなたにあっては変わりありません。同じことです。私が力が強かろうと弱かろうと、弱いというか力がなかろうとです。力があるものか、力がないものかですから。私に力があっても、私に力がなくても、神にあって助けるのは変わらないんですよ。どっちも可能なんですよ。ヨナタンも、またアサ王も、新約聖書はもちろん知りませんでした。知らなかったでしょうけども。新約聖書にはこういう言葉もあります。ローマの8章、31節。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。それはそうです。神よりも強いものはいないです。そしてヨナタンは、主がお救いになるのに妨げになるものは何もないって。つまりその主の助けによって私は勝利するなんて言わなかったんです。でもなくて私みたいなものでも通してでも、主は勝利してくださるって。そう信じたんです。だいぶ違いますよ。神の助けによって私は勝利するんだっていう人と、いやいや、こんな私なんかを通してもね、神が私を助けてくだされば、神は勝利されるんだ。誰が勝利するかです。私勝利しないです。神が勝利するんです。私を通してですよ。私の弱さや、私のすべてを通して。こんな私であるにもかかわらず、私なんかを使ってでも、神は勝利できるんです。私よりもはるかにできる人たちを使っても勝利できるし、その人たちと比べてはるかにできない私を使ってでも神は勝利を取ることができるんです。私を通しても、あなたを通しても神は勝利を取ることができるんです。神が取るからです。私が取ったりあなたが取るのはそれは不可能です。それはできないって言って一生できないってなって終わります。でも神が勝利を取るんです。私たちを通して。ヨナタンは主がお救いになるのに妨げとなるものは何もないって言いました。その通りです。主の救いや、主のその力、救う、人を救う力を妨げるもの、それを妨げることのできるものは何もないです。でも、マタイの13章の58節、イエス・キリストのことですけど、イエスがその生まれ故郷のナザレに帰ったんです。そこでその御言葉を教えて、他のその地域でもなされたように、いろいろなその奇跡や不思議なことやその印を、癒しをしようと、そのしたんですよ。けどこう書いてあります。イエスは、彼らの不信仰のゆえに、そこでは多くの奇跡をなさらなかった。彼らはその、あいつの父ちゃん知ってるぜって。あいつの母ちゃんも知ってるし、あいつの兄弟たちも知ってるって。あいつはその大工の息子じゃねえか。イエスのことを、救い主であるメシアというふうに、キリストだっていうふうに彼らは見れなかった。不信仰だったんです。だから。あ、一緒に育ったあいつ、イエスじゃねえかって。あいつが何なんだ。不信仰になったんです。不信仰のゆえに、そこでは多くの奇跡をなさらなかった。できなかったではなく、なさらなかったって書いてある。神はご自分の力を人を通して表そうとするんです。それが大原則です。それはその神に栄光が簡単に返っていくためです。こんなことが私の力によって起こるはずがないって。これは神なんだ。そうやってその神の皆が崇められるためです。でも神を信頼するまで私を通して何も起こらないんです。神に対して不信仰であると、神は その思いというか、何か不思議な、何かその力ある技をやりたいという思いを留められるんです。力は減りませんよ。一つも。けど、私を通して働こうとする思いを留めるんです。私の不信仰が神の私に対する治療を通して、あいつを通してこれをやりたいなぁと思うその思いを妨げるんです。私の不信仰が。あ、今はできないなって、この人を通しては。エステルに語られたのは、もし今あなたが立たないんだったら、他の人が立ってイスラエルを救うよって。あなたはこの時のために立てられたかもしれない。今応答しないんだったら他の人を立てますよ、神は。私が神を信頼するまで、私を通して神は働かないんです。働けないではなくて、働きたくないんですよ。私が不信仰だから。ということは、その神に信頼しないから、他の人を頼ったり、他のものを頼ったり、自分の力を頼ったりするから、何か起こったとしたら、自分が、高ぶるじゃないですか。俺ってすげえと。できちゃったよと。そうしたくないんですよ。だからその思いを留めるんですよ、神の側で。だそうやってその、神の救いの力を妨げるものは何もないけども、神のその思いを妨げるものは、あります。それは私たちの不信仰です。私たちが不信仰になったら、神は思いを留められ、私たちを通して何かなさろうということはしないんです。神を信頼して一歩踏み出すと、何かが起こるんです。神が働くから、そこで。神に対するその信頼を、また一歩踏み出すというそのアクションを、神は喜ばれるんです。その時は次に何が起こるなんかわかんないですよ。で、実際その一歩が本当に確実に 100% 正しいかどうかもわかんないですよ。でも、神がこう願っていて、神がこう望んでいるわけだから、私はその神の約束や神の願いを信頼して、一歩踏み出してみようというのが、信仰の冒険ですよ。わかんないけどもやってみようって。神がそう願ってるんだったら、私に言われてるかもしれないからやってみようって。今じゃないかもしれないけど、今かもしれないからやってみようって。7節。すると道具持ちが言った。何でもあなたのお心のままにしてください。さあ、お進みください。私も一緒に参ります。お心のままに。道具持ちというのは、その勇士でないと道具持ちになれないんですって。多くの場合、そのご主人の命っていうのは、道具持ちにかかってたりするからです。戦いの真ん中で道具持ちがおじけついて、わーとかって逃げてったら、お、俺の刀とかって、ないんですよ。だから、その勇士じゃないとなれないんですよ、道具持ちって。なんかイメージ的になんか弱っちい、なんかカバ持ちみたいなイメージをしますけど、道具持ちっていうのは勇士ですよ。戦える人ですよ。聖書で言う勇士というのは、神を信頼して、神の戦いを戦うものですよ。神に信頼して、神に使ってもらって、神に勝利を取ってもらう人たちですよ。神がなされたいこと。神が計画しておられること、そのことを推し進めていく人たち、それが勇士です。だからヨナタンの道具持ちは腹くくって決めたんです。ヨナタンに使えようって。そして神に対しても同じようにその信仰を持ったんです。自分のご主人がその神に対して抱いているその信仰を私もそれを持とうって。神に信頼しようって。で、神がある人をその使って祝福するときには、その人の周りにいる人たちも一緒に使えますよ。ほとんどの場合そうですよ。一人の人だけを使って、その一人の人を通して全てが行われるというよりも、その一人の人がいてメインになる人が、信仰の冒険を始めた人ですよ。そして、その人の周りに同じように、そうだそうだって、その信仰が励まされる人が出てきて、その信仰を励まされた人たちも同じように使われるんですよ。その最初の人が一歩、神に信頼して一歩、信仰の冒険の一歩を踏み出したがゆえにですよ。でも誰もやんなかったら何も起こんないんですよ。8節。ヨナタンは言った。今我々はあの者どものところに渡って行って彼らの前に身を表すのだ。もし彼らが俺たちがお前らのところに行くまでじっとしていろと言ったら我々はその場に立ちとどまり彼らのところに登っていく前。もし彼らが俺たちのところに登ってこいと言えば我々は登っていこう。主が彼らを我々の手に渡されたのだから。これが我々への印である。ヨナタンは、その印を提案したんです。こうなると、こういうしよう。こうなると、ああしよう。 つまりその神のゴーサインっていうのを、いいよって神がいいよ言っていいよっていうそのゴーサインを求めたんです。印としてね。ペリシテ人がお前たちのところに行くからお前がそこでじっとしてろって言ったら、今はこれ時じゃないって。帰ろうって。俺たちのところに登ってこいって言うんだったら、これは神のゴーサインで実際に行って、その神が私たちにそのペリシテ人を渡したんだから打ちかかっていこうって。ヨナタンは信仰がなかったんじゃないんですよ。神が本当に助けてくださるんだろうかって。でも彼は自信がなかったんです。どういう自信かっていうと、信仰の冒険をしているところだから、自分がその行っていることが本当にその神が願っておられることなのか、それが分かんなかったんです。この時まで分かんなかったんです。この時もまだ分かってないんです。ヨナタンは、その、ヨナタンが今起こしている行動っていうのは、自分の思いつきから出発してるってことをちゃんと知ってるんですよ。あ、もしかしたら今日って。行ってみようって。思いつきなんですよ。預言者のサムエルが来て、ヨナタンって、お前はね、道具持ちにと一緒に、そのペリシテ人のその陣営に行きなさいって。そしたら主が、その彼らをあなた方に渡してくださるから、神を信頼して今行きなさいって言われたんじゃないんですよ。思いついたんですよ。おうって。行ってみようって。でもだからといって神が、その思いつきを祝福してくださるかどうかは分かんないんです。信仰の冒険です。自分がその信仰の冒険をしているというその自覚もあったんです。こんなその行動を神が祝福してくださらないはずがないとかって言って、その思い上がって勝手に行かなかったんです。こんなその神っぽいこと、こんなクリスチャンっぽいことを私やってるんだから、このことをやるのに神が祝福してくださらないはずがないなんて思ったら危ないです。怪我しますよ。痛い思いしますよ。この思いつきが自分のその思ってることか、自分が行っていることが主の御心にかなっているかどうか自信がなかったんです。でも、もう一度言いますけど、原則に戻しますけど。少なくとも、ヨナタンは、神の約束を信頼して、その一歩を踏み出す、その信仰が出発点なんですよ。全財産はたいて、そのサマージャンボを買おうとか、そんな話じゃないんですよ。パチンコ行って儲けるぞ、みたいな。神が祝福してくださるかもしれない。多分とか。祝福しませんよ、そんな。でも、神がもしかしたらとかって言って、勝手に考えて、勝手に行動することってたくさんあるんですよ。福音を伝えるときだってそうですよ。イエス・キリストのことを言うとき。この人に必要だからとか。もう聞けお前とか。このヘッドロックしてね。イエス・キリストはこうなんだ。こうなんだ、ああなんだとか伝えて。それを神が祝福してくださるはずだとか。もしかしたら神が願ってるんだったら、それを祝福してくださるでしょう。そういうこともね。でも神はその常識とか、人のその思いとかって無視されませんから。よっぽどのことを、そのケース以外は、そういうことは祝福しないでしょう。ヨナタンは分かんなかったんです。もしその自分の思いついたことが、その神の願いや約束を完全に無視してて、そこから全く離れているものであれば、単なる思いつきですよ。でしょ？少なくとも、信仰の冒険というのであれば、神の願いや約束を信頼して、どうなるか分かんないけど一歩踏み出してみようって。そして神にその都度聞いてみようという、その姿勢が、態度が必要なんです。自分の好きなことをやるぞとかって言って、信仰の冒険とは言わないです。神が祝福してくださるか見てみようとか。そしてもう一つ、ヨナタンは辞めることも視野に入れてたんです。これが神の御心にかなってないんであれば、私は辞めようって。この思いつきを。自分で発想して神、その信仰の冒険とかって言う割には、辞めない時ってあるんですよ。結局自分がやりたいんですよ。神が祝福してくださるか見てみようとかって言ってみるんですよ。祝福がないのに自分がやりたいからそれを続けるんですよ。もしかしたら今度また祝福してくださるかもしれない。また行くんです。また何も起こらないんです。痛い思いばっかりするんです。それは信仰の冒険でも何でもないんですよ。自分の思いつきで神の名を語った、その、わがままみたいなもんですよ。そうやってその、神がゴーサインを出すか出さないか分かんないっていうのは、そのヨナタンは不信仰だったんでしょうか？そんなことないですよ。不信仰だったらこの一歩踏み出してないですから。以前、士師記で不信仰だった士師がいましたけど、覚えてますか？ギデオンです。彼は、まあ士師記の6章で、36節から40節それ見てください。明らかに士師として証明を受けて、行きなさいって言われたんです。 この場合は 100% です。彼と比較してみましょう。ギデオンは神からゴーサインをすでにもらっていたにもかかわらず、そのゴーサインを信じなかったんです。不信仰です。なので印を求めたんです。羊の夜、終わってね、朝になったら羊の毛が濡れてるようにしてくださいとか。そこだけを。で、次の日はまた信じられなかったので、今度は逆にしてください。羊の毛は濡れてなくて、その下だけ濡らしてください。それは不信仰です。ヨナタンの場合は、神からのゴーサインがなかったんです。わかんなかったので、印を求めたんです。両者違いますよね。ゴーサインがないんであれば、それがイエスなのかノーなのか、神にとって。聞く必要があります。でももうすでに神が行きなさいって言うんであれば、イエスなのかノーなのか、そこで知る必要、それ聞く必要はないですよ。行くのみですよ。作られたすべてのものに福音を述べ伝えなさい。イエス・キリストのことを伝えるのは、それはゴーなんですよ。100%。でも誰に対してなのか、それどのタイミングなのか、それは待って聞く必要があるんですよ。教えていただく必要がありますよ。どうしたらいいのか。で、出て行きなさいって言うから、じゃあ出て行きますとかって言って、じゃあちょっとカンボジアに行こうとかって言うんですよ。だって神が行けって言うから。カンボジアに行こう。でもそれは分かんないですよ。ゴーサインじゃないから。すべての人がその宣教師になれって別に言われてないから。でも私はその宣教師になってカンボジアに行くんだ、行けって言われてるからって。その場合は、イエスかノーか、神が本当に何を願っておられるのか聞く必要ありますよ。自分の判断や自分のそのアイデアに自信がないことは大いに結構です。もうこれしかないって思いすぎて、お、これは素晴らしいって思いすぎて、それをノーってその却下できないのは、悲劇を招きます。神がノーって言ってるのに、ノーって言えないのはね。ヨナタンは自分のその考えたことに関しては自信はなかったんです。でも神に対する信仰があったんです。神が助けてくださるのは、必ず助けてくださる。何もその支障になるものはない。もし今日私を通して神が働かれるんであれば、神が私を助け、ペリシ人たちをやっつけることができるって、その信仰はしっかりとあったんです。けど、自分なのか、今日なのか、今なのか、それは分かんなかったんです。だから聞いたんです。11節。こうしてこの二人はペリシ人の先人に身を表した。するとペリシ人が言った。いや、ヘブル人が隠れていた穴から出てくるぞ。で、その二人が出て行ったんですけど。彼らを見てペリシテ人はヘブル人が隠れていた穴から出てくるぞと言ったんですね。前回学びましたけど、13章の6節で書いてあるように、イスラエル人たちはペリシテ人たちを恐れて隠れてたんですよね。ホラー穴とかいろんなところに。で、このペリシテ人たち見ても、そのイスラエル人を全く恐れてないんですよ。ああ、また出てきたとかって。おそらく他の人たちもいたでしょう。そうやってもう隠れることできないって恐れをなして、で、出た人たちがいたかもしれないです。で、ペリシテ人はイスラエル人を全く恐れてなかったんですけど、少なくともイスラエルの神を恐れるべきだったんです。だから彼らこれから痛い思いをするんですよ。彼らは言いました。12節。先人の者たちはヨナタンと道具持ちとに呼びかけていった。俺たちのところに登ってこい。思い知らせてやる。ヨナタンは道具持ちに言った。私について登ってきなさい。主がイスラエルの手に彼らを渡されたのだ。俺たちのところに登ってこいって思い知らせてやる。ゴーサインですよ。神から。否定することができないくらい、ヨナタンが提案した通りの、そのセリフ通りですよ。俺らのところに登ってきてもいいよ。別に登ってこなくてもいいけどね。って言わなかったんですよ。俺たちのところに登ってこいって。そうはっきり言ったんです。神からのイエスとか、神からのノーというのは、はっきり語るんですよ。私たちに分かるように。それがはっきりしないの、沈黙っていうのはノーですよ。でもノーっていうのは嫌なんですよ、ノーって言われるの。だってやりたいんだもん。自分が考えたことを、こうやって、あ、これは神のためにとかって言って、こうしよう、ああしようとかって言って、その考えるんです。で、それに対してノーって言われるのは、それ理解できなかったりする。なぜ？私は神様のためにこんなことをしようとしているのに、あの兄弟のために、あの姉妹のためにこんなことをしようとしている。なんでノーなんだ。ノーはノーなんですよ。私には全てわからないですよ。神からノーって言われるのは何でかわからないですよ。でもそれは私のベストを考え、私が何かしようとして、それをそこに、影響される全ての人の益を考えてノーなんですよ。 私を通してでなければあの人が救われないってことないから。私じゃないかもしれない。私であるといいなという思いから信仰の冒険はしますよ。イエス・キリストのことを信じませんかって。でもそうじゃないんであれば、ノーの時はノーで後ろに下がる必要はありません。でも、ただ今じゃないだけであって、その次の機会かもしれません。でも神に聞いたら必ずイエス・ノーをはっきりと語ってくださるんです。またそういう状況を与えてくださるんです。この人にイエス、そのキリストを伝えた方がいいでしょうかとかって祈るんですよ。それなんかいきなりファミリーマートとかであったりするんですよ。自分の思いがけないところで別にファミマじゃなくていいんですけど。で、なんか知らんけど向こうから聞いてきたりするんですよ。教会行ってどうなのみたいな。それはゴーサインですよ。私は何度もそこで恥ずかしいですけど、おじけついて逃げました。いっぱいありますよ、逃げたこと。自分で祈ってて、こうなるといいのにってヨナタンみたいに祈ってて、そしてそのゴーサインが明らかにこれゴーサインなのにっていう、その自分では分かってるんです。でも何度もそこから逃げたことありますよ。もったいない。神が私を通して何か素晴らしいことをしようとしてたはずなのに、私は逃げたことたくさんあります。神に対するその信仰がなくて、怖いっていう思いがなんか来て、自分の中にその精霊が力を与えてくださるとか、そんな情報もなくて、まだそれを知ってたとしても、なんかその恐怖とかこの後どうなるんだろうというその怖さのように神に信頼できなくて、不信仰のように一歩踏み出せなかったことっていっぱいあるんです。でも本当に信仰の冒険をして、神がゴーサインを出した時に、私なんかを通してでも、神はものすごいことをしてくださろうとするんです。人が自分を通して救われたりするんです。神が取られる勝利です。私なんかを通しても、なんか人が癒されたりするんです。神の勝利です。神はその人を癒したいから、私が行かなければ他の人を立てるでしょう。それだけの話ですけど。でも神は私を使いたいんです。あなたを使いたいんです。信頼してほしいんです。もし分かんないかもしれないけど、神が願っておられて行きなさいっていう時に一歩踏み出してほしいんです。神は私なんかを通しても、あなたを通しても、働いてくださって私たちを通しても、勝利を取ってくださるということを体験してほしいんです。皆さん。ヨナタンは死の勝利を確信したんです。信仰の冒険を始めた時はこれで OK か分かんなかったんです。一歩踏み出したら、不思議とその少人数と大人数と戦うのに最適な戦場が与えられたんです。それでも分かんなかったんです。今日、自分たちを通して、また自分たちが戦うべきなのか、それも分かんなかったんです。だから印を求めたんです。そしたらゴーサインを与えたんですよ、神が。そしたら、ヨナタンは、主が与えてくださるその死の勝利を、はっきりと、確信したんです。13節、ヨナタンは手足を使ってよじ登り、道具持ちも後に続いた。ペリシテ人はヨナタンの前に倒れ、道具持ちがその後から彼らを撃ち殺した。ヨナタンと道具持ちは実際に戦ったんです。信仰の冒険っていうのは、踏み出すっていうのと、祈るっていうのと、それの連続ですよ。ゴーサインが出ても、彼らが戦わなければ何も起こらなかったんです。神がその渡されるっていうそのゴーサインを出して、そしてヨナタンと道具持ちがそこで祈ってたらどうなったと思います？主よどうぞこの人たちを撃ってくださいとか。何も起こらないんですよ。何も。ペリシテ人一人も倒れないですよ、そこで。もちろん祈ることは素晴らしいことですよ。でも祈ってゴーサインをもらったんだったら、あとは一歩踏み出していくだけですよ。ヨナタンたちは手足を使ってよじ登ってペリシテ人たちに打ちかかったんです。覚えてますか？相手めちゃめちゃ多いんですよ。でも彼らはそのゴーサインを持って勝利を確信したんですよ。絶対大丈夫だって。そしたらペリシテ人たちはヨナタンの前に倒れ、道具持ちがその後から彼らを撃ち殺したって。まずヨナタンが戦って彼らを倒していったんですよ。どんどんどんどん。そしたらその後ろから道具持ちが来て、そのとどめを刺していったんですよ。どんどん。14節、ヨナタンと道具持ちが最初に殺したのは約20人で、それも一区引きの牛が一日で耕す畑のおおよそ半分の場所で行われた。彼らが最初に殺したのは、その撃ったのは20人です。で、一区引きの牛が一日で耕す畑のおおよそ半分の場所って書いてあります。めっちゃわかりづらいですね、これ。ギリシャ語を私ほとんど知らないんですけど、たまたま調べてたら、これが、こういう情報がありました。ありがたいですね、Google先生。ギリシャ語に、エーカーっていうその言葉があるんですって。一エーカーとかありますよね。エーカーっていうのは、区引きという意味で、ギリシャ語で。で、一エーカーっていうのは、一区引きの牛が 1日で耕すことのできる土地の広さを1エーカーって言うんですって。面白いですね。で、1エーカーっていうのは、まあ、決まっていてもちろんその一つの単位ですから。で、それはだいたい4046平方メートル。意味わからない。でも、こういう風にするともうちょっとわかるかも。63メートルかける63メートルの広さ。これが1エーカー。もうちょっと言うと、1224坪です。こっちが、なんですか、1700とか1800坪ぐらいあるから、こっちよりもちょっと小さいぐらいです。それが1エーカー。なので、それの半分ですね。だから、だいたい30メートルかける30メートルぐらいの広さ。坪で言うと、ごめんなさい。だいたい600坪ぐらいです。そのぐらいの広さで、ヨナタンと道具持ちが20人のペリシテ人たちを撃ったんですね。15節、こうして陣営にも、野外にも、また民全体のうちにも恐れが起こった。先人の者、略奪さえ恐れおののいた。地は震え、非常な恐れとなった。で、そうやってそのヨナタンと道具持ちが、せいぜいその、600坪、30メートルかける30メートルぐらいのその土地で行った、しかもその20人ぐらいが倒れた話です。そのことがペリシテ人全体の恐怖となったんです。だって、もう数えきれないぐらいの人がいて、ものすごい多くのその戦車と騎兵がいるのに、たかだかって言ったらあれですけど、20人撃たれただけで、ペリシテ人全体の恐怖になることありますか？普通ないですよ。何をとかって言って、おーってその攻めてくるその要因にはなっても、恐れるような要因にはならないです。こんな超自然的なことを起こすのは神しかいないんです。で、神でないとこんなこと起こらないんです。さっき言ったみたいに、これは神だって単純に理解できることを神は喜ばれるんです。だって簡単に神に栄光が返るから。神しかないって。自分たちの力ではこんなこと起こらない。起こり得ないって。ペリシテ人の勇士たちですよ。先人のものや略奪隊っていうのは。彼らもその恐れおののいたんです。しかもその血が震えて非常な恐れとなったって。もう地面が震えるほど人々は恐れおののいたんですよ。で、非常な恐れっていうのはその下の方に欄外を見てみると、その神の恐れとも書いてあります。だから明らかにその神がその恐怖を送ったんです。混乱を。神がその恐れを引き起こしたんです。さっき23節からやるって言いましたけど、まだがっつりあるので、もうしません。来週に移し、16節から行こうっていうのは送ります。けど信仰の冒険というのはもう一度おさらいしておきます。信仰の冒険のスタートは、神の約束や神の願いというのが、その願いに対する信頼ですよ。神がこう願ってるから、神がこう約束されたから、もしかしたら私を通しても神がやってくださるかもしれなくて、もしかしたら今日かもしれない。それがスタートです。一番最初のスタート地点。そして初めの一歩っていうのは、多分神が私に味方してくださるはずだって。それでいいんです。100% その確信していく必要は別にないんですよ。その信仰の冒険においては。初めから全ては分からないし、その次どうなるか分からないけども、もしかしたら神が今回助けてくださるかもしれないと言って冒険するんですよ。そしてそのやってみよう、多分そうなかもしれないからやってみようというのは、神の御心かもしれないし、でも自分の勘違いかもしれないって、その思いつきっていうの。だからいつでも、神からそのイエスとノーを聞いて、いつでも行ける準備をし、いつでもやめる準備をしている必要があるんです。あ、間違ったって。私の思いつきで、私の思いつきは、ただの思い違いだったって。私の勘違いだったって。今回かもしれなかったけど、あ、次回かもねって。やってみないと分かんないですよ、でも。だ毎度っていうか、その、伝道礼拝をします。福音を語って、新しい人が来られるような、そのようなその状況を作って、そしてそれで福音を語ってその人が救われるかなってどうかな。毎回信仰の冒険ですよ。神が行けって言ったんです。でももしかしたらその時かもしれない。だからやるんですよ。でも時には誰も来なかったり、誰もそのイエス・キリストを信じますって言わなかったりするんですよ。あ、その時は今回が時じゃなかったのか。でもまた次かもしれないから次やってみよう。で、そうやって続けるんですよ。人に伝道する時もそうですよ。 もしかしたら今日私を通してこの人にイエス・キリストを語ったら、この人が信じるかもしれない。でもそうじゃないかもしれないですよ。でもやってみないとわかんないんです。いや、最初からもうそんな私、あるわけないじゃないですか。あの人が救われ、そんなことあるわけないじゃないですか。じゃあなんでどうやってあなたが救われたんですかって私言いたいです。私が救われるなんて誰が考えるんですか？私の本当の私を知っている人たちは。ああ、千尋さんはいい人でね、とかね。もう嘘ですよ。そんな、もう皆さんいい人に見えますから。皆さんいい人ですよね。確かにね。でも自分の内側は、その自分の内側が、は自分がよく知ってるんですよ。そして自分が実は知らないんですよ。どれだけその、汚れてるかっていうことすらもね。自分でははっきりと。でももしかしたら、そんな人、こんな人って思ってる人が、福音の話を聞いて、悔い改めるかもしれないんです。こんな罪人がその自分の罪なんか知るわけないって、もう自覚するはずがないって。もうこんなどうしようもない人が、神はどんなどうしようもない人でも、どんな罪人でも、その暗闇から、ご自分の光に、連れてくるだけの力がありますよ。私たちが信じないで、その神の、じゃあこの人を通してやってみようというその思いを妨げてしまうのか。それとも神に信頼して一歩踏み出して、神は実際に助けてくださって、私たちは何かを通して、神のその、本当にその勝利を目にすることになるのか。それはその一歩を踏むか踏まないかによるんです。私が久米島に帰ってきたのも、信仰の冒険ですよ。ある意味。とりあえず仕事辞めてみようか。思ったんですよ。したら、神が願ってるんだったら、仕事を与えてくださるはずだって。結婚して半年後に。すいません。仕事はやめてみようと思ったんです。でもその後もちろんその自分のね、家族を養う必要がありますから、だからその、仕事を探しましたよ。で、ジアスコミュニティで3年間、まあそれもいろいろとありましたけど、1年とか5年とか、でまあ3年でその、収まったんですけど、収まったというか、決着がついたんですけど、同意したんですけどね、千代さんと一緒に。で、その、3年間、じゃあ、その、ジアスコミュニティからね、お金もらうなんて私全然考えてなかったから。で、その、自分で、このミニストリーにもっと、その、教会の、その働きにもっとその、参加して、で、時間も、残りの時間とか、その、働いて、その残りの時間全部こっちにつぎ込めるように、その、労働条件とか、環境とか、時間とか、それが全部その整えられたところが与えられるだろうって。やってみようって思って、それで仕事を辞めたんですよ、とにかく。で、もちろんその辞めた後、ちゃんとその就職活動しましたよ。で、何通もその、履歴書書いて、で、出してやったんですよ。何にもうまくいかないんですよ。で、それで、4月からそのジアスコミュニティで、そのスタッフでさせてもらおうと思って、思ってたんですけど、2月までには仕事を決めて、で3月は1ヶ月もう自分は一生懸命頑張ったから、これはもう、遊ぼうって思ったんですよ。それが私の考えです。で、その信仰と冒険としてやってたんです。で、一歩踏み出してみたら、仕事がないんです。いっぱい求人はあるのに、一つもなんか かすりはしたんですけど、その実際に、仕事がもらえるっていうところまで来なかったんです。不思議でしたね。で、どんどんお金もなくなっていくんですよ。やばいってなっていくんですよ。で、何なんですかって。で、神がノーって言ってたんですよ。仕事を見つけるってことにですよ。面白いですね。で、私分かんなかったんですよ、そのこと。そしたら3月になって、私が遊ぼうと思ってたのに。そしたら3月のその頭から、千戸さんが、僕、キノップちょっと、私キノップって呼ばれてた。キノップちょっと私アフリカに、2週間行ってくるから、あとよろしく。まあ、そんな軽くないですよ。よろしくねって言われた。だからその集会とか、その礼拝とかのメッセージをしたり、その祈りとかをリードしたり、そうすることをが任されたんです。なんだ、遊べないなって思ったんです。で、そしたらその千代さんが帰ってくるとき、まあ、それは、まあ、帰ってきたらその後、あと2週間遊べばいいかとかって思ってたら、で、その帰ってくる前の日に、3月11日だったんです。大震災です。で、それではどうなるんだろうって思ってたら、千戸さんがその帰ってくるなり、信仰の冒険始めるぞって。石巻に行こうってなったんです。石巻に行こうっていうか、その被災地に行こうって。 そしたらその一歩を踏み出して、どんどんどんどんいろんな人たちに出会って、いろんな必要なものが与えられて、どんどんそのドアが開いていって、そして石巻に行き着いたんです。今では教会があります。教会が立つといいねって、それで信仰を踏み出してやってみようって。強さんがそれは、これは神から言われてるはずだって、やってみようって言ったんです。そしたらその、教会が立ったんです。今そこに、その牧師がいて、日曜日今、今この時に礼拝してますよ。すごいですよ、神は。何もなかったんですよ。毎週のように石巻に行きましたよ。でも教会のお金1円も使ってないんですよ。被災地に届けたその服とかね、そういうものをそのいろんなところ、そのまああるところからいただいて、それを届けたんですけど。それのその受領書っていうのをちょっとさん、サインしないといけなかったんですけど、それでびっくりした、腰抜かしそうになったって、それ請求書と思って、思ったらしいんですけど、受領書だから受け取りましたよというサインをすればよかったんですけど、もう金額が1000万以上なんですよ。そんな一つの教会が無理ですよ。神が与えたんですよ。全部。ただで。信仰の冒険するとそうやってなっていくんですよ。私たちの人生もそうなっていくといいですよ。で、私の人生はどうなったかというと、そこでもうそのまま組み込まれたんですよ。石巻のその、救済支援に。そしてその流れで、そのもう就職活動どうのこうの言えなくなってきて、もう毎週行ってたから。で、それどうなったかというと、その千代さんから、じゃあキノプ、もうスタッフになるかとかってなって、で、ジェスコミュニティのスタッフとして、ジェスコミュニティから私は全然願ってないし、お願いもしなかったですけど、ジェスコミュニティからじゃあ、そのスタッフとしてお金を払いましょうってなったんです。それで、その向こうでいたその3年間、基本それで生活してたんです。他のバイトもしながら。だから神が私にその就職させて、そしてそれでその残りの時間を、ジャズコミュニティでミニストリーを学ぶっていうことを願ってなかったんです。私はそう思ってたんです。でもその扉を閉ざしたんです。その代わり別の扉を開けたんです。そしたら僕のその時間すべてをその教会で使うことができて、その3年間そこで学びに当てられたんです。神は私が考えている以上のことを考えておられて、祝福を与えてくださった。でもそれは信仰の冒険で、あ、私はこの牧会に、その牧師になって、久米島に帰ることが導かれてるなって。もしかしたらそうかもしれないって。じゃあとりあえずやめてみようって思って、そこで一歩踏み出したからですよ。私がすごいとかじゃなくて、神がその信仰を与え、そのゴーサインをはっきりと与え、私に思いを与えてくださったからそれができただけです。皆さんも同じです。神が一人一人を通して何かしようとしておられるんです。神のその技を。人からしたら大とか大小とか関係ないですよ。神がなさるときにはものすごい祝福が流れますから。それを皆さんのその人生の中でそれを見たいんです。みんな見たいんです。お互い見たいですよ。そのこと。私たちの教会を通して神がなさりたいこと、それを進めていきたいです。信仰の冒険をでも踏み出さないと誰かが。それは起こらないんですよ。まあそのために私がいるんですけど。でも皆さんのその人生の中で信仰の冒険をするのは皆さんです。私じゃないです。神の約束と神のその願いに基づいて一歩踏み出してみるんです。そしたら神が祝福してくださいますから。祈ります。天の父さん、私たちの信仰をどうか励ましてください。あなたが願っておられることや、あなたが約束しておられることに対して、どうかもっともっと思いを与えてください。そしてもしかしたら、私を通して、もしかしたら今日、今、あなたが働いてくださって、あなたが私なんかを使って、勝利を取られてくださるかもしれない。その信仰を与えてください。あなたを信頼して、その次どうなるかわかんないけど、やってみようって、踏み出してみる、信仰を与えてください。お願いします。自信がなくて、大いに結構ですけど。でもどうぞあなたに対する信仰を、私たちに与えて、それを増し加えて、毎度毎度、私たちが信仰の冒険を重ねていけますように。あなたが行きなさいと言っているそのゴーサインに忠実になって、そこから先どうなるかわからないところにおいては、信仰の冒険を続けていけますように。行って、祈って、行って、祈って、それで繰り返していくことができますように。どうか私たちに信仰を与えてください。信仰の冒険をさせてくださいでしょう。お願いします。もし本当に私たちのその人生が信仰の冒険を歩む人生となって信仰で生きれますように。そして本当にそのあなたからたくさんの祝福をいただいてそれを周りの人たちに流していけますように。 じゃどうぞ、私たちの歩みをあなたが導いてください。お願いします。この願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。